こんばんは。2023年11月18日午前3時頃の収録です。今回はツイートをしたりリツイートしたところを軽く拾いつつっていう感じで話しようと思います。特別これってのはないんだけど、ざっくり見てみると、インスタ360新カメラ、キノコの山イヤホン、そして YouTube ショートの関連動画設定がスマホにも、その他、ムームードメインで GPTs の開発者 URL を設定する方法、あとは Twitch の新機能。はい、全体的にかなりざっくりになると思うけど、はい、まあ興味あるものあったら、よかったら最後までチェックしてください。この番組は、幸吉 T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、ちょっとこのタイトルコールダメだわ。今もうなんかもう冒頭の話す内容の紹介からして、まあすごいざっくり、まあ今目で見たところ、自分のツイートのとこ見て言っちゃったんだけど、そしたらなんていうの、メモ帳みたいな最近のタイトルコール変えたバージョンを開いてなくて、もうそうするとわからない。逆に言うと昔のやつはもうスラスラ出てくるからそっちにしてしまっているっていう。はい、ちょっとじゃあ先に古い方、あ、新しい方のツイートでいいか。なんか、IT メディアニュースの記事、ツイートをリツイートしたものなんだけど、キノコの山イヤホン、まさかの商品化、完全ワイヤレス、127言語の AI 翻訳、機能付き。はい、みたいな話題が上がっています。なんかまあ、インパクト的にもうこれ、アイキャッチには使われてないんだけど、その画像も出回ってると思うけど、耳に、もうね、まんまキノコの山、チョコ側のキノコの傘の部分が耳の中にはまってるみたいな。で、手で持つところが出っ張ってるみたいな、インパクトがすごい。とにかく見た目からして、で、なんかこのなんだろうね、そのイヤホンのケースとかもちょっといい感じだな。なんかこのキノコの山感があるというか、なんていうか面白い、単純に。そうで、なんかそのぐらいのネタ的な感じにしか把握してないというか、まあ見た目からの判断でそこしか思ってなかったんだけど、まあ、さっき今回ポッドキャストで配信しようと思って、この127言語の AI 翻訳機能付きっていうところにちょっと目がいって、これすごいね、すごいねというか、なんかこういう系の製品があるっていうのは知ってたけど、なんかまあ個人的に知ってたのは別の多分メーカーの製品だと思うんだけど、今これ見ると、なんて読んだろう、ちょっとごめんなさい、ウーアスクっていうのかな、を手掛けるウェザリージャパンが協力するみたいな形になってて、片耳を相手に渡して、自分が片耳つけて、で、双方の言葉をリアルタイム翻訳する同時翻訳モードを搭載みたいな話になってます。なんかそういう製品は、まあ、個人的には目にしたこと、耳にしたことがあって、まあ、知ってる人も、まあ、これは多いんじゃないかなと思うけど、これ系のやつ。なんかそれで一回気になったことあったんだね。まあでもイヤホン、タイプでそれが必要かってちょっと疑問があったので、まあ買うには至らなかったんだけど、まあこのキノコの山に関しては特別買おうとかって思いはないんだけど、販売するってことだよね。まさかの商品化というか、そうだよね。7月に架空の雑貨として話題になったものを本当に製品化するだって。まだ製品化するっていう段階で価格も何も上がってないのかね。価格とかも書いてないかな、多分。うん、みたいな感じです。で、まあ世間的によく話題になるキノコの山かタケノコの里かみたいな感じの話題あると思うけど、一応一方でタケノコの里派からはタケノコはと反発の声も上がっており、明治は難しい舵取りを迫られたそうだみたいな話になってます。なんかタケノコだとイヤホンならないんじゃない、ならないとか、なんかその話ちらっと見かけたんだけど、まあ、どうだろうね。一応耳には入りやすいよ、入りやすいけどね、とんがってるからもう耳栓になっちゃうから完全に。はい、まあこれあれだね、まあなんだろうな、そんなにキノコの山タケノコの里どっちとかっていうこだわりはないけど、なんか主張するような気持ちは全然ないんだけど、個人的にはキノコの山って買ったことなくて、食ったことはまああるんだけど、うん、だからタケノコの里派ってことなのかね。タケノコの里派か、タケノコの里はめちゃくちゃうまいと思って、で今の時代って今から言うことと当てはまんないかもしれないけど、なんか昔ってこのキノコの山に変わる似たようなお菓子はあってもって、同じ形状とかじゃなくさ、例えばさ、なんか古い昔からあったお菓子で、このクッキーみたいなスティック状の長いやつがあって、なんかこうカップの中に入ってて、蓋をめくるとそこにチョコが入っててさ、そのチョコをつけながら食べるみたいなお菓子あったと思うけど、あれってなんかさ、チョコとクッキーの組み合わせなんか似た感じじゃん、キノコの山って。 まあ、細かく言えば食感が違うとあると思うけど、なんかでもタケノコの里ってそもそもあの食感の感じ、なんて言うんだろうね、あの独特の食感、ちょっと粉っぽさ、噛むと粉っぽくなっていくみたいな、なんかあの感じってあんまなかった気がするんだよね。後々考えれば、まあ、似たものって出てきているかもしれないけど、キノコの山はよくある感じ、口の中で混ざっちゃえば同じみたいな印象だったんだけど、っていうとキノコの山派はそれ怒るのかな、わかんないけど、そんなこだわりはないけど、まあ、キノコの山を買うことは今後もないだろうし、買う、まあ、タケノコの里もわざわざ買わないけど、どっちか買うっつったらキノコじゃない、タケノコの里で。なんかね、これ忘れちゃってんだけど、他にもこれって種類あるじゃん、多分。これ明治だっけ、明治だっけか、キノコの山って違うっけ、どっかに書いてありそうな、あ、明治って書いてあるな。はい、なんか他にもあるよね、これ種類。なんかもう廃れちゃったのか分かんないけど、切り株みたいなのとか、なんかおじさんのなんか斧みたいなのでみたいなのとか、あとね、これ結構レアな気するんだけど、つくしのなんとかってのもあった気がするんだよな。なんかクッキー部分というか、そのキノコの山の持つところみたいな感じの、ちょっと全然覚えてないんだけど、まあ要はああいう持つところがあるんだけど、そこがすごいパリパリしてんだよね。で、多分ナッツかなんかが振りかかってチョコになってて、あれ他社の製品なのかな、つくしがなんとかだった気がするんだよな。ちょっとこれ思い出したい、また食いたい。あれは普通にうまかった気がする、食感的なところでうまかった気がするので、はい、みたいな感じで、まあいつ発売なのかもわからないけど、はい、ああ、発売日などは後日発表する、だって。価格もだからまだ決まってないってことね。はい、まあちょっと目についた話題でした。続いて、インスタ360が新カメラ、低照度性能ご覧あれみたいな感じでツイートをしていました。これまさしく何回か前に触れたインスタ360リンクっていう最強ウェブカメラ、はい、の話題がっつり触れたんだけど、まあ、気になる人はぜひ過去の配信、ちょっと遡って聞いてほしいんだけど、そこのメーカーが新しいカメラっていうことです。これはだいたいこれ系 DJI にしろインスタ360にしろティザー系の動画とかを、まあティザー動画とか上げてみたいな感じの展開なんだけど、今回もそういうことだったってことなのかな。実際の製品についてはまだ明確には発表してない、暗い、ちょっと暗めのところで、まあ何かはもう分かっちゃってるから、アクションカムだね、普通に見た目とした GoPro だとか、DJI のアクション、オズモアクションみたいな形状のやつです。11月21日午前10時半に情報解禁となっています。まあこの前のその配信でも触れたみたいに、もともと最初に手に取ったインスタ360の商品がなんかまあ失敗だっていう印象しかなかったので、そんな中ウェブカメラ買って、ウェブカメラはまあ大正解だったのでとかっていう印象があるから、ちょっとまたなんか個人的に気になる点、方向にはちょっとなってきてるかなと。まあアクション感も買うってことはないと思うけど、はい、みたいなところで、そのあたり興味ある人はチェックしてみていいんじゃないかなと思います。21日午後10時半発売だって。はい、続いて、これはちょっと前にツイートしたところに補足としてスレッドで付け加えたものになります。YouTube ショート。はい、YouTube ショートに9月の段階でブラウザ版限定で、ショートの投稿の管理画面のところから関連動画っていうのが設定できるようになりました。まあ、言葉の響きのまんま普通に、まあ普通にロングの動画にリンクを貼れる。通常の動画、ショートじゃない動画に。はい。で、まあこれで設定をすると、YouTube ショートを見ているときに、まあ YouTube ショートを見ているときに、目にしている人多いと思うけど、左下のところに関連リンクが表示されて、それをタップすることによって、まあ、その配信者側が設定した動画に飛べる。だから普通に考えると、例えば、通常の動画の面白いところとかを切り抜いて短くして、まあなんかショートに流したりとかっていうケースがあると思うので、例えばまあその動画の前編が見たいみたいな感じで飛ばしてる人が多いのかなとは思います。はい、でこの機能が、これまあ前からかもしれないけど、スマホからも関連動画の設定ができるようになってました。ちょっと前からできたのに気づいていなかっただけなのかっていうのはわからないんだけど、まあこれはちょっと便利かなって。最初ブラウザからしかできないので、なんかあんまり手軽じゃなかったので、はい。ちなみにちょっとと過去に触れたところも振り返って説明をすると、例えば自分が投稿した動画とかライブ配信をした動画からショート、リミックスを自分自身でしてショート動画を投稿することができます。この場合は勝手にリンクが貼られて、この関連動画とかの設定することなく左下に出ます。これはもうずーっと前からそうです、はい、になってるんだけど、で今は関連動画の機能が、まあそういうさっき言ったみたいなリミックスっていう形を取らなくても後で指定できるようになった。で、変わっていなければ、関連動画を後で設定しても、もともとリミックスからショートを作った場合っていうのは、リミックスの方が優先されます。 後で関連度が設定してもそっちは有効にならないみたいな感じになってます。はい、次の項目いきます。これはまあこれ前回触れた GPTs、 チャット GPT の、まあ、アプリを作れる GPT ビルダーみたいに呼ばれてるやつだっけ。それで作るまあまあアプリが作れます、チャット GPT 内で。それも前回の配信で細かく、まあ細かくってことじゃないけど、まあ触れたので興味ある人は聞いてみてください。でそれの時にこれね、懸念事項として本名が表示されてしまうっていう問題があって、せっかくアプリを作ってもこうツイートしたりとかみんなに使ってもらうのに抵抗を感じるって人がやっぱりいるみたいです。個人的には、まあ、別に特に気にならないというか、まあそもそもポッドキャストとかでも、まあ、ローマ字表記だけ出してるので、でまあ個人的にはそれは使ってもらおうとか、どうせ作ってんのがなんか結構あるから、公開というか、まあポッドキャスト内で触れるでもツイートするとかでもしたいんだけど、全く別の観点で気になるところがあってちょっとまあシェアしてないんだけど、そう、そんな中たまたまムームードメインロリポップの記事、まあサーバーのロリポップの記事が目について、GPT図の公開の時はさっきの本名が出てしまうというところ、これまあ非公開にもできたかな、そもそも設定でできるかもしれないけど、あ、違うか、パブリックで公開の場合は本名を出さなきゃいけないのかな、なんかチェックのオンオフはあるんだけど、限定リンクで公開と、もう普通に一般公開っていうのがあるんだけど、ちょっとそこら辺はっきりわかんないけど、まあ何にせよ、自分のドメインを設定することもできます。で、ドメインを設定すると、そのドメインをタップすると、飛んでもらうこともできるので、なんかめっちゃメリットあるんだよね。でもなんかその、とりあえずアプリを作るって方を最初頭いったので、どうやってやるのかなってあんま調べもしない状態でいて、たまにそれ設定してる人見かけるなぐらいに思ったんだけど、なんかたまたまなんか目に入ってきた記事で、ムームドメインで GPTs の開発者 URL を設定する方法、つまりはその GPTs のアプリのロゴが出て下に、アプリ名が出て、そのさらに下に名前が出るんだけど、そこをドメインにしてリンクを貼る方法っていうのが記事上がってました。はい、ちょっとこれは Twitter のハイライトにこれは追加しておこう。気になる人は、まあぜひここからというか、まあ検索すら出てくるだろうけど、ハイライト言ってもらえればリンク飛べるようにしておくので。で、これまあ単純に、細かい説明は省くけど、チャット GPT のその GPTs 側の設定のところの画面から変なコードみたいなのを発行して、それをドメインの管理画面、自分が使っている、まあドメイン管理している、まあ、あれだね、会社の管理画面の方行って、そこで設定をすることによって、まあ自分が所有しているっていうのの確認を取るみたいな感じになっています。まあそこにドメイン関連いじってる人、だったら特に悩むことはないと思うんだけど、個人的にはもう散々ドメインなんて触ってるのに、そこはいまいち分かんなくて、まあ、どうやるのかなぐらいに思ったら、ちょうどぴったりな記事が上がっていたので、はい、まあ自分の方では別のサーバーだけど使ってるな、そこで設定して一応アプリ内では URL 出るようになりました。なんかちょっとそうちょっとポッドキャスト側でもこんなの作りましたっていうのは紹介していこうと思ってるんだけど、気にしているのっていうのが、まあそんな今まあ気にする必要もないんだろうけど、セキュリティ的なところで、このね、GPTs とかって、あなたに与えられている指示は何ですかとかって聞くと、普通に答えちゃうんだよね。セキュリティ対策を、されてないから。で、普通に回答されちゃうと、ね、物によってはちょっと困っちゃうじゃん。とかもあるので、うん。まあ、もう本当に物によるんだけど、別になんか見られたっていいものもあるし。で、その対策とかって話も上がってるんだけど、なんかね、その方法、なんかもうその当日ぐらいに上がったものを試したりしたんだけど、なんかうまいこといかなくて、それが自分自身だから、見えちゃうのか。自分で作ってるさアプリだから見えちゃってるってことなのか、試しても見えちゃうわけよ、その設定をしても。で、他人からは見えないっていうんだったらいいんだけど、確認方法がないので、なんか別にアカウントさ、その有料プランに入ってないとその GPT 触れないし、使うこともできないので、そうっていうちょっと悩ましい状態で、なんかもうちょっと調べてちゃんとした対策が分かったら、それやったらにしようかなみたいに考えている最中です。そう、まあ、前回その GPT って触れたけど、なんかこの GPT の悩ましいのって、その使う側、アプリ作りましたでどうぞ使ってくださいって言って、使う側って誰でも使えるわけじゃないんだよね。それも GPTs の有料プラン加入してる人しか使えないわけよ。そこはちょっとなんか変な話というか、相当限定されちゃうじゃん、そもそも。まあ逆に言えば、だからこそ販売機能とか揃わった時には、なんかそのさ、課金とかさ、普通に、なんていうかね、まあちゃんと考えた上で課金する人もいれば、まあとりあえずそんな金額とか気にすることなく課金ガツガツしてっちゃうってタイプの人も、まあこのここら辺のビジネス系のものだと多かったりするとは思うんだけど、そう考えると、ある種金払いのいい人たちっていうところで、なんか課金とか発生しやすいのかなっていう思いもある。反面逆に言えばさ、なんかそういうところに手を出す人ってさ、自分でできちゃうじゃん。それこそさっきのさ、そのどんな指示が与えられますかって聞いて、 他の人のとこが情報を得て、さらに、まあ、ブラッシュアップしてよりいいものを自分でアプリ作ればいいだけの話じゃん。だって有料会員で GPT プラス入ってれば、入ってて他の人のアプリを使えるイコール自分もアプリを開発できるわけで。って考えるとなんかやっぱ微妙だなと思っちゃうんだよね。そう。っていうのがあるから、なんか何でも、なんかね、騒ぎにはなってるけど、ちょっと待ってよっていうところがすごい大きいと思って。で、前回触れられなかったんだけど、その PDF とかのファイルも上げられるので、要は、例えば会社とかだったら、自社の FAQ のところの、まあ、テキストなり PDF にまとめたものあれば、まあ、FAQ だけに限らず、まあ、全部でね、会社の情報とかアップしておけば、まあ、そこの情報から回答してくれるわけよ。だ普通に本当にチャットボットが、もう会社用のチャットボット、あとはお店とかだったらお店用の、例えば営業時間が何時とかそういうのも全部答えてくれるわけじゃん。もちろん間違う可能性もあるだろうけど。っていう用途でめちゃくちゃ役に立つにもかかわらず、さっき言ったのも、まあ、繰り返しになっちゃうんだけど、有料会員の人しか使えないっていうのがめっちゃネックだなっていう。はい。っていうのがなんかジレンマというか。はい、だからそこを考えると、結構前に AI のサービスで紹介したやつ、Twitter でも、ポッドキャストでも紹介したやつで、チャットボット専用の、まあ、AI があって、AI っていうか、そのまあ大元はそのチャット GPT とかそこを使ってのことなのかなんだかわかんないけど、なんかね、それこそ本当に URL の指定をしたりとか、まあ、さっきみたいにファイルをアップロードすることによって、まあ、チャットボット特化しているものなので、無料でお試しと、あとは月額ちょっと金額覚えてないけど、19ドルとかだったかな、とかで、まあ、上限何件までみたいな、何メッセージまでみたいなのあって、で、それをサイトに普通にチャットボットとして簡単に設置ができます。だから、なんかそういうふうに用途限定になると、まあ、既存のサービス、AI 系のものの方が、なんかね、さっきみたいに有料、チャット GPT の有料に課金してる人しか使えないって、Q&A としては、チャットボットとしては成り立たないじゃん、そもそも。例えば、サイトに設置とかできたとしても。みたいなところをちょっとふと思って、なんかだから、まだこの先、まあ、いろんな展開、ここからも控えているだろうけど、まあ、考えてみたら、あの配信をした直後にもマイクロソフトの別の発表とかもあったしね、あれあんま個人向けのものではないんだと思うけど、はい、みたいなところで、このあたり AI 関連のところも、まあ、気になるところ、試したりもしつつ、まあ、情報配信、まあ、自分のメモ的なのも含めて、今後も話できればと思います。続いて、Twitch サポート JP。そう、今って Twitch の日本版のアカウントでちゃんとあるんだね。いつ頃できたんだっけ、去年だか一昨年。そんなに古くはないと思うんだけど。はい、でちょっとここ読んでみると、一部の Android ユーザーの皆さんを対象に連続視聴記録を確認できるプログレスバーをテスト導入しています。はい、みたいな感じになってます。 Twitch ってめっちゃね、配信者向けにいろんな機能ガツガツ、特にここ半年1年ぐらいの間、まあ昔からなのかな、あんま俺が気にしてなかっただけで、いやでも特にやっぱここ半年ぐらいものすごい勢いで、本当にすごい勢いなんでね、それこそサードパーティー潰しにかかっちゃってるみたいな、そういう意識でやってるわけではないけど、例えばインスタとかがさ、まとめ機能を公開した時って、サードパーティーがちょっと困ることになるんじゃないかとか、まあ、単純にそういうプラットフォーム側が動いちゃうと、ね、便利なサービスとして使われていたものが、なんか、なんていうの、その、本家側にやられちゃうとさ、なんか窮地に立たされるとか、そういう状況ってあると思うけど、Twitch の展開ってまさしくその典型的なパターンな感じで、すごい勢いで今新機能実装してて、まあ、Twitch って言ってもあんまね、実際ピンとこない人とか名前を知ってるぐらいで、なんかゲームのあれでしょぐらいの感覚の人も多いと思うんだけど、ここは流れを追っておくといろいろ面白いところあります。ちょっと今回このぐらいに済ませるけど、またなんか新しい情報とかあったら触れようと思います。結構ね、結構な展開をしている最中です、Twitch は。はい、続いて、これが今回最後になるかな、ツイートの流れで見るか。もう一個あるか。はい、Adobe Express。はい、なんと、ノートと連携開始とのことです。Adobe Express、俺は Express って呼んでるけど、ちょっとちゃんとした発音わかんないけど、Express って言って、ピンとこない人の方が多いと思うんだけど、まあ、Adobe の場合、このアプリに関しても有料で課金しなきゃ使えないものなので、で個人的にはそのコンプリートプランとか入ってるから、まあ、セットで使えるようになってます。結構お世話になってた。もうスマホで、まあ言ってみたら、そのキャンバ的なものです。で、キャンバって世間的には言われてるけど、俺はなんかキャンバってあんまとっつきづらくて、もう完全にこの Adobe Express 派で、なんかキャンバって目にしても、いやまあ俺は Express 使ってるしみたいな感じでずっと使ったんだね。ただ、今の最近の勢いでさ、AI 機能とかすごかったりするじゃん、キャンバは。とかもあるから、ちょっとそっちを使うようにしなきゃまずいかなとか揺れてる最中なんだけど、まあこの Adobe Express 側に関しては、まあ Firefly っていう Adobe 側の、なんだっけ、ジェネレーティブ塗りつぶしじゃなくて、なんだっけ、ちょっと名前わかんないな。なんか、例えば、一つの写真があって、もうちょっと横幅広くして、こっちに、 こっちもうちょっと横幅広くしたいなとか、例えば左右に200ピクセルずつ加えたいみたいな時に、もう勝手に塗りつぶしてうまい感じにその元の写真なりイラストに合わせた感じでない部分を描いてくれるとか、あとは物を加えたりとか、そういうのもできたりするようになってます今。まあ他にもいろいろあるけど、なんだっけ、ペンで描いたような状態のところ、まあ塗りがないものに対して勝手に塗ってくれるとか、あとフォントの中になんか模様を加えるとか、なんかいろんなことファイアフライってできるようになって、でなんかまあ一番のメリットとしては、Adobe Stock の写真とかイラストをその学習の素材としているから、著作権的な心配がないとか、なんかそんな話だったっけか。で逆に言うと、俺とか Adobe Stock で写真とか提供しているので、そこの分に関しての支払いとかも来ています、報酬も来ています。これ毎年なんかリセットされて、どのぐらいの程度使われたかによって報酬が入るようになってるんだけど、一応そのクリエイター側がさ、写真とかイラスト勝手に使われてふざけんなっていうことにはならないように、まあ報酬とかも一応配慮はされている感じにはなっています。そう、まあそんな感じになっていて、まあその Firefly っていうのがまあ導入されていて、今ちょっとだから俺ががっつり使った時ってそんなのない状態で、なんだそれこそポッドキャストのサムネイル作ったりとかにも使ったし、 YouTube とかのサムネイル作るのも、まあ最近は PC で作業するようになっちゃったんだけど、2年前ぐらいまでとかあっても iPhone のみで全部やるっていう流れの時にはかなりお世話になってました。で一応 PC からも触れるので、まあっていうものがノートと、まあ、連携開始っていうところで、実際に触ってないんだけど、普通にヘッダー画像をつけたりとかってそういうことだろうね。はい、まあこれに関しては、まあチャット GPT だっていいだろうし、ミッドジャーニーだっていいだろうし、何でもまあ画像を作ってっていう、今キャンバーだっていいだろうし、簡単に作ってくれるとは思うんだけど、まあノートとの連携で、ノート内で Adobe Express でまあ作ったりができるってことだと思います。サムネに載ってるのはアイキャッチっぽいのを作ってる感じです。他の機能も Adobe Express のやつ使えるようになってるのかどうかちょっとわかんないけど、はい。で一番最後、今回もうこれ軽くしか触れないけど、なんか昔映画であったテッドって、なんかあの熊の人形みたいなのが、おっさんみたいな感じで喋るやつ、面白い、なんかエロ要素と面白いやつ、コメディみたいな感じのやつだったと思うけど、あんまはっきり覚えてないけど、なんかそれのドラマ版の話があるらしく、そう、ザ・リバーっていうのかな、メディア、映画系のやつ、よく俺ツイートしてるけど、エイリアンのドラマ版がどうこうとかの時とか、なんかそれで、あいつは帰ってくるっつって、90年代のテッド&若きジョンを描く前日探シリーズみたいな感じになっています。はい。まあちょっとあれかな、なんかどこで配信されるのかにもよるけど、見られる環境というか、例えばネットフリとかアマプラとか、自分が加入しているところで見られるんだったらちょっと見てみたいかなとは。結構前だよね、これもう10年経ってないかな、10年ぐらい経ってるか。10年ぐらい経ってるかね。はい。はい、みたいな感じで、今回は以上となります。今回、試したいことがあったというか、ポッドキャスト側のカテゴリーの変更してみたので、まあ、ここ最近触れていたみたいにランキングの変動、前と同じ感じなのかっていう確認をしつつだったんだけど、なんかちょっと違うのか、もしくは、時間空いたことによる、こっちの番組側の変化によるものなのかわかんないんだけど、昔も何回かカテゴリー変えたことあったんだけど、まあ、なんかちょっと試しとして一回変えてみました。で、なんかすぐ、今そのランキングに反映していないんだけど、それがランキング外だからっていうことなのか、要はカテゴリー変えた時にさ、その上位に入れるか入れないかとかって当然、場所によって違うじゃん、カテゴリーによって。その確認も含めて、これで配信をして何か動きがあるのか。まあ、それで何か微妙そうであれば、また別のカテゴリーを試すとか、まあ、単純にあの入りやすいところを狙うっていうのもそうだし、話題にマッチしているところを狙うっていうのもそうなんだけど、本当はね、この番組にマッチしている形で、なおかつ、そのランキングのところに多少でも、下位の方でも全然いいので、とりあえず出てくれれば一番いいんだけど、うん、っていうのもちょっと考えながらだったりするので。はい、ということで今回は以上です。また近いうちにこの中で配信はしていこうと思うので、よかったらまたチェックしてください。初めて聞いた方は耳編の聞くまとめ、はい、聞くまとめとだけ覚えておいてもらうと、いつでも検索とかして戻ってこられないと。はい、ということで今回は以上となります。さようなら。